します。マタイの福音書19章13節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。
このマタイの福音書を順番に公開してきましたけれども、ちょうどこの子ども祝福礼拝のこの日にこの箇所が当たりまして、よかったなと思いました。でイエス様がお話しなさっていたときに、イエス様に手を置いて祈ってもらおうと思って、ちょうど手を置いて祈ったようにですね、手を置いて祈ってもらおうと思ってですね、大人たちが子供たちをイエス様とか連れてきたんですね。すると弟子たちはその連れてきた親たちを叱ったんですね。先生が大事なお話をなさっているのに、こんな子供たちを連れてくることはないことだと、子供たちはやかましいし、聞いても話が分からへんやろし、また動きもあるし、邪魔だということなんですね。この問題は本当に今日的な問題なんですね。というのは最近ある市議会で、ある町の市議会で女性の議員の方が出産して、赤ちゃんを連れて市議会に出ることで、それがいいか悪いかというのですごく紛糾したというニュースがね、少し前にありましたね。また杉本さんの言ってらっしゃるニュージーランドの首相がですね、この夏出産なさって、これからね、生まれたばかりの、生まれて数ヶ月の赤ちゃんを抱きながらその首相の執務をするんですよね。だからものすごく今日的な問題だと思うんですね。で弟子たちは叱ったんですけども、イエス様は言われたんです。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして子供たちの上に手を置いて、祈って、そして去られたということです。でここで、イエス様は子供たちに対して、天の御国はこのような者たちのものなのです。天の御国っていうのは他の福音書では神の国と書かれてありますので、今見えない形で信じる人々が国民で、見えない形でこの神の国が存在しているんですけれども、やがて世の終わりが来て、この天国という形で見える形で、存在して、私たちもその中に入ることになるんですね。でその神の国あるいは天の御国は子供たちのような人々のものなんです。神の国の国民は子供たちのような人々がその国民なんですということを言われたんですね。でこの箇所、このイエス様の言葉、似たような言葉がですね18章にもあったんです。で18章の1節から4節のところにもですね、このように子供たちのようにならなければ天の御国に入れませんという言葉があってですね、同じような内容の箇所、言葉なんですね。それで私、この箇所から与えられたものがあったんですけども、心配になりまして、同じような箇所ですと同じような話をしてしまうかもしれない。私らの年になると気をつけないといけないんですね。全く同じ話をしてしまうかもしれないんですね。で、でも主から与えられたものであれば同じ話でも、してもいいかなと思いますけれども、できれば 新しいことを話したいと思ってですね。でも皆さん、私が話しているので自分が話したことぐらい覚えていると思われるかもしれませんけれども、もう私話し終わったら本当忘れてしまうんです。それで18章のところで何を話したかなと思ってですね、初めてホームページの礼拝メッセージの録音を聞きました。普通自分のメッセージ その録音されたのを聞くとですね、もうなんでこんなこと言ったんやろ、ここでまた言い間違っている、もうちょっと表現はないのか、なんで自分、トマト、なんていうか、次の言葉がなかなか出てこなくて、じれったいなとかね、もうそんなことばっかり思うのでね、まともに聞けないんですね。でも、どういう話をしたのかなと思って聞きましたら、違ったことでしたので、ちょっと安心しました。それで、どうして子どもたちがですね、神の国に一番近いのか、神の国の国民というのはみんな子どもたちのような人なのかということなんです。で、子どもたちは素直だから、やっぱり素直な人が天国に入るということで、子どもたちは一番近いんじゃないかというふうに考えることがあるかもしれません。子どもたちは、素直な面もありますけれども、頑固な面もありますよね。機関棒もたくさんいると思います。また子どもたちは正直だ。嘘をつかない。だから神様に愛されるんだと思われる方もあるかもしれませんけども、そんなことはありません。生まれてね、2歳ぐらいまでは嘘はつかないかと思いますけれども、知恵ができてくるとやっぱり嘘をつきますよね。そういうわけではないんですね。子どもたちはやっぱ可愛いから神様も愛されるんだと思う方があるかもしれませんね。確かに子どもたちは可愛いですよね。時たま子どもたちを見るとかですね、教会で子どもたちを見ると可愛いですよね。でも毎日朝から晩まで一緒にいるとやっぱり憎たらしい面もたくさんあるんですね。ですから子どもたちがどうだから神様に愛されるっていうことを考えると、じゃあ他の人はどうして愛されないのか、大人はどうして愛されないのかということになりますよね。やはり大人も子どももみんな罪人で、みんな神様に嫌われるような面、神様を本当にこの悲しませる面を持っているんですね。なのにどうして子どもたちのようなものが天国に入ることができると言われたのか、子どもたちがどうしてこの、そうなのかということなんですけれども、これはですね、子どもたちがどうだからとか、どういう資格があるからとか、どういう性格だからとか、どういうこの神に好かれるこの、資質を持っているからから、資質を持っているからだとか、そういうふうに考えるとね、本当分からなくなるんですよ。それね、全部人間の側からのね、視点なんですね。その人がどうだと、どういう人だ、どんな資質を持っているかという面で考えると分からなくなるんです。でも神様がどんなふうに考えて、神様がどんなふうに見られているかというふうに考えると、この理由が分かってくると思うんです。でも私たち人間ですからね、どうしても人間の視点で見ますよね。人間の視点以外ではなかなか見られないんです。でも私たちは聖書を与えられていて、聖書は神様の御心、神様の気持ちが書いてあるんですね。ですから聖書を読むと、神様の方からのその気持ちを少し知ることができて、神様の方から見ることができるんですね。で、神様の方から見ますとですね、どうかというと、どうして子供たちを愛されるのかというと、それは小さくて弱いからです。小さくて 弱いので、神様はとても憐れみ深いのでね、その小さくて弱いものを愛さないでおれないんですね。この可愛いという言葉、可愛いという言葉、まあ誰もがですね、なんかこう可愛いものを思い浮かべると思うんですけども、日本語のこの可愛いのもともとの意味は、この不憫で見ておれない、不憫でもうじっと見ておれないというか、もう不憫でほっとけないという意味なんですね。で、かわいそうという言葉と同じ語源なんです。もうかわいそうでほっとけない、それをかわいいって言ったんです。ですから何か美しいとか綺麗とかいうのと違うんですね。もう愛さないで折れないという、そういうものを持っているということなんです。で、子供は小さくて弱いので神様は特別に愛されるんですね。いや、子供たちだけではなくて、イエス様は目の見えない人や足の歩けない人やいろんな病気を持っている人を愛されました。特別に愛されました。また雷病にかかっていたラザロを特別に心にかけておられました。そしてラザロが死にそうだということを聞いたときに3日も歩いてですね、そこへまで行かれました。もうすべての人を愛してらっしゃ、すべての人を愛してらっしゃいましたけれども、特にやはり弱い人を愛してらっしゃったと思います。弟子たちの中でもヨハネを愛してらっしゃいました。なぜヨハネを愛してらっしゃったんだろうかってなかなか分からなかったんですけども、今の視点から見ると分かるんじゃないかと思うんです。ヨハネはやっぱり弱かったんですね。じゃあ精神的に弱いものを持っていたんです。雷の子というあだ名をつけられたようにすぐ怒ったりですね、もう気道なんていうか、この気性の変わりが激しくて、そして、まあ、ヨハネの福音書を読んでも分かりますし、ヨハネの手紙を読むとよく分かるんですけども、ものすごくデリケートなんですね。で、そのヨハネをやはり特に憐れんで愛していらっしゃったと思うんですね。まあ、そんなふうにこの小さくて弱いということは神様に愛されることなんです。いや、弱くても人々の中で、そんなに弱くなくても、まあ、自分はこう強い、そしていろんなことができるという方でもね、神様の前で自分が本当に小さくて弱いもんだということをちゃんと自覚していたら愛されると思うんです。いや、実際私たちはそんな強いもんじゃないんですね。まあ、他の人と比べたら体は強いし、体力があって何でもできるしと思われるかもしれませんけれども、でも人間って本当に弱いものです。ものすごく強そうに見える人があっけなく死んでしまうことがありますね。私たちもいつどんな病気にかかって、いや、病気にかからなくてももうあっという間に死んでしまうことがあるかもしれません。人間というのは本質的に弱いものなんですね。それに気がついていないんです。気がついていなくて、なんか自分の力に自信を持っているというか、自分はこうできるんだと思っているんですね。力だけではありませんね。知恵もそうですね。自分は、まあ、いろんなことをすぐ判断していいことを思いついて何でもできると思うことはあると思うんですけども、いや、それは人と比べたら少しはそうかもしれませんけど、やっぱり神様は全知全能の神様で、何でも知っておられる、何でもできる方なんです。その神様をいつも見ていると、自分がどんなに愚かで本当知恵がないなということが分かりますね。だからそういうふうにちゃんと自覚すれば、神様に愛していただけるんですね。 まあ、クリスチャンはそういうことを知った人ではないでしょうか。で、子どもたちが神様に愛される理由の二つ目はですね、愛してほしいと思っているからなんです。子どもたちは本当に愛を求めていると思いますね。例えば、おいで抱っこしたらよって言ったらすぐ飛んで、ね、やってきますよね。大人に言ってもそっぽ向かれてしまいますね。なかなか こっちが愛そうと思っても愛していただけませんね。でも子どもたちは愛したら本当に愛してくれるんですね。本当にこの愛を求めているというか、愛を受けるのがうまい、愛を受ける天才だと言ってもいいと思うんです。やっぱり、こう頼ってくる人とか、いろいろ、まあ、相談をに乗ってもらいたいと思ってやってくる人っていうのはね、やっぱり、この愛情を感じますよね。慕ってくる人をやっぱり特別な気持ちで、思いますよね。まあ、後輩でもね、いろいろ、まあ、世話をせんといけなかった後輩を特別に、なんていうか、まあ、可愛い弟子と思っているようなところがあるんじゃないでしょうか。子供でも手のかかる子供ほど親はね、いつまでも可愛いというか、いつまでも愛し続けるんではないかと思うんですね。まあ、そんなふうにですね、愛してもらいたい、助けてもらいたい、世話してもらいたい、そういうこの求め、これがですね、やっぱり神様に愛されるんですね。ですから、私たちも、まあ、大人になりますと、あんまりこう人に世話されたくない、そんな人に甘えるなんて、嫌だと思われるかもしれません。私なんかは まさにそうなんですね。あまり世話されるとこうなんか悪いという気がするし、緊張するし、なんか下手なんですね。人に親切してもらうのがすごく下手なんです。でも、まあ、神様にはね、神様には世話してもらうのを上手になりたいと思うんですね。神様に本当に愛されるのが上手い人になりたいと思います。そうすると神様はもっともっと愛してくださると思いますし、そういう人を本当に神様はご自分の国に入れたいと思っていらっしゃると思うんですね。3つ目はですね、この子供たちは神様に一番愛されている人のところにやってきました。神様に一番愛されている人が分かったんですね。それはイエス・キリストのことです。イエス様はもう神様からもう愛されて愛されて、もうどれだけ愛されてるかわからないぐらい無限に愛されてる方なんですね。で、そのイエス様のことを子供たちはすごく大好きになってイエス様とやってきたんです。大人はそれに気がつかなかったんです。気がつかなかった人も多かったんですけども、子供たちはやっぱりそういう点では敏感だったんですね。まあ、教会学校などしているとすごくそれ分かりますね。子どもたちはいわゆる知識とか経験とかはありませんけれども、本当に神様に愛されている人のところに本当に寄っていきますね。ですから教会学校でごスタッフをする方は、まあ、聖書の知識や信仰の知識もある程度必要ですけども、何よりも神様に愛されていることが一番大事じゃないかなと思いますね。まあ、そんなふうにですね、子どもたちは神様が本当に愛していらっしゃるイエス様のところにやってきたんですね。で、神様が愛していらっしゃる人のところにやってくるとですね、みんな自分が神様にとってはですね、ご自分が愛している人の友達になるわけですね。愛している人の友達もやっぱりみんな仲間で、 愛そうという気持ちになりますよね。イエス様は神様は本当にイエス様を愛していらっしゃったんです。そしてイエス様のところへやってくる人みんなを愛してくださるんですね。イエスキリストのところへ行く、そしてイエスキリストと共にいるということが神様に愛される秘訣です。私たちも神様に愛される人になりたいと思います。そしてなれるんですね。この子供たちのように、まず私たちは自分が小さくて弱いものであること、知ってるように思っても何も知らないもんだと、本当に神様の知識から比べると本当に何も知らないもんだ、右も左も分からないもんだということを自覚することですね。そして本当に神様に愛してほしいと思うことですね。神様の愛や助け、神様の与えてくださるものを求めることですね。そして神様の独り子であり、神様の無限の愛を受けていらっしゃったイエス様のところに行ってイエス様と共に歩むことです。ぜひそのようにして神様の愛を受けたいと思います。愛する天のお父様、本当に子供たちは神様に愛されるものを持っています。それはその性格とか資質ではなくて、本当にあなたの愛を引き出すようなそのようなものを持っていると思います。私たちも本当に神様がもう愛されないでおれないようなものとなることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
アメン。どうぞご起立ください。